ようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。7月30日木曜日です。おはようございます。さあ今日は7月最後の木曜日ということでですね、サブパーソナリティの、はい、琉球スポーツサポート代表テドコンユージさんも一緒に番組お届けしたいと思います。ユージさん、よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。さあ先月からね、はい、ユージさんも一緒に加わって、
はい、
あの月の最後は番組お届けしようということで始まりましたが、はいね、1ヶ月、は
い、あっという間に過ぎましたね
早かったですか、は
い、
やっぱり
一昨日ぐらい気づいたんですよ、あ今週最終週だなと思って
そうです、そうです、
はい、それで連絡してってな感じでしたけど、
そうです、
はい、
ユージさんが来るぞと、
はい、
よし楽しもうと私はワクワクしてました、
はい、いえいえありがとうございます、はい、
というわけなので、はいはい、今日はですね30分一緒に番組をお届けしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします、
はい、それでは早速コーナーへ行きましょう。本日もお時間までよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りいたします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日はゆうじさんも招きしているということで、
はい、
このコーナーはゆうじさんのコーナーということで参りましょう
、はい、よろしくお願いします、
はい、コーナー名は
まだついてないですけどねあのまだまだ募集中なのでぜひ
そうです、ね、
よろしくお願いします。
ツイキャスを聞いているあなた、またメッセージでもいいですのでね、
は
い
は
い、
もう
ぜひコーナー名募集してますので、
はい、あなたの考えた名前がつきますので、はい、ぜひ考えてください。
よろしくお願いします。
はい、
さあそれではゆうじさん、
はい、
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
そうですね、今週初めぐらいからまた沖縄、まあ、全国でもコロナ、はい、ウイルスちょっと流行ってきているんですが、
本当ですね、
まあ、いずれはちょっと話しようかなと思ったんですけど、うん、そのタイミングがやっぱり今日のタイミングかなとも思ったので、はい、コロナを乗り切る、余暇活動とか生活に対する考え方っていうのを、はい、ちょっとお話できたらなとは思ってますね。
わかりました。
はい、
コロナの、まあ、今のこの時期、
はい、
そういった中でも何かできることがあるんじゃないかなという。
そうですね、
うんうん、
はい、やはりまた、ね、発達障害の、うん、方たちが、はい、抱えている独特の問題もあるので、うんうん、そこら辺も含めて知っていただきながら、
うん、
サポートできる方にまた、いろいろ力を借りたいなっていうところもあるので、う
ん、わかりました、
はい、
ではじゃあこのコロナを乗り切る余暇活動ということで、はい、実際何か問題点があったとか、
ね、
今回ね私たちだって初めてのことじゃないですか、
はいはい、
こんなにも現状が変わるのかっていうぐらいね
そうですね、世界が変わっちゃいましたからね。
そうたくさんあった中で、
はい、
じゃあ実際、まあ、あの特性を持った障害を持った子どもたちにとっては、
はい、
どういった、まあ、問題があったのかなとか、
はい、
うんうん、そういった課題、
ね、 はい、私たち、まあ、3月後半ぐらいからやっぱりコロナの問題が大きくなってきて、はい、やっぱ4月5月自粛が続いてっていう状況の中で、はい、私たち、まあ、クラブの活動したりスポーツの活動していく中でも、はい、いろんなやっぱり情報が入ってきたり、うんまあ、問題があるよっていうところで話が入ってきたんですけども、はい、やはりですねいくつかやっぱり、このコロナによって起きたことが、うん原因で、うんうんうん、問題が出てきてるんですけど、
はい
まあ、分かりやすく出てるのはやっぱり外に出る機会が減ってきたこと で、
本当です、ね
まあ家から出る習慣が減って、うんまあ、こう外との接点がなくなる、
はい、
で例えば人と喋る回数が減るとか、うんうんうん口数が少なくなるとか、うん、そういうことで、ストレスが溜まってくる、
はい、
でそれでまたちょっともともと行動障害とかそういうところを持っている方に対しては、はい、行動障害がちょっと強くなっちゃって、うん、物に当たっちゃったりとか
人にストレスから
そうですねストレスから人に当たっちゃったりっていうところがちょっと強化されて強くなっちゃったっていうところの話があったり、うん、逆に今口数が少なくなりますよって話はしたんですけど、
はい、
逆になんか喋る人が例えば保護者の方とか支援者の方で固定されちゃうと、うんうんうん、逆に喋る口数が極端に多くなったりとかですね、はい、もう喋りが止まらなくなるもう喋ることで、まあ、ストレス発散してるのであ
なるほど
それでもひたすら喋ってる、ね、もうマシンガントークですよねそういうところが出てきたりっていうのが、まあ、外に出る機会が減ったことによって問題に出てきたっていうのはありました。
へ
ー、はい、であとはもう本当に運動機会の減少でのストレスの蓄積だったり、はいうんうんで運動することで生活リズム整ってたんだけど、はい、それができなくなったので、寝る時間が遅くなったり起きる時間が遅くなったりの生活リズムの変化だったりとか、
うんうん、分かるな。
そういうところがちょっと大きくなったりとかありますね、うんうん、でそれにまあつながってくるんですけど最後は ルーティーンがやっぱりうまく回らなくなってくるので、
はい
そういう例えば決まった時間に学校で給食を食べてたのに、うん、給食時間の変更だったりとか、
はい、
時間割の変更だったりして、うん、それに対して対応がなかなか難しい発達の当事者がいるので、それに対して癇癪を起こしちゃって、
うんうんうん
少し暴れちゃったりとか、
はい
まあ、支援者側の負担が増えちゃったりとかっていうのもありますし、うん、でここからまた来週ぐらいになると、はい、夏休みちょっと短いのが入りますけど、
そう
ですね、うんうん、逆に今夏休みが短くなってるので、
うん、
やっぱそれに対してルーティーンがやっぱり毎年のものとは変わってるので、
はい、
それに対してやっぱりストレスが本人たちにかかってくるっていうところもこれからのことでは予想がつきますね、
うんうんうん
はい、そういったところがちょっといろいろ問題として出てきていますね、うん、現状としては、う
ん、本当にね、この生活リズムがだいぶ変わりますからね。
そうなんですよ、それが一番大きいので、うん、本人たちにとっては負担が大きいのかなっていうところはありますね、うんうん、本当に
ルーティーンの変化っていうように、うん、やっぱりこう毎日のこの流れを作っているリズムが整っている子どもたちにとっては、
はい、
本当に一つちょっと変わるだけで、うん
はい、
それからリズムが崩れて、じゃあ自分は何したらいいんだろうっていう、はいうん、そこまでまた関わってくると思うので、
そうなんですよね、それがなんか心の拠り所というか落ち着きの元になってたのに、うんうん、ちょっとルーティーンが変わるだけでやっぱり本人がこう落ち着かなくて、うん落ち着かないってことはやっぱりストレスになるので、うんうん、本人の心の負担になってくるっていうのはやっぱりあるんですよね。
周りがねそれをどうにかこうコロナだよとか今はこういう状況なんだよって説明はしても、はいはい、そもそもコロナって何ってなるじゃないですか。
その理解もなんかさせようとするんだけど、うん、やっぱここはねなかなか理解的な難しさっていうのは、うん、理解力の難しさっていうのがやっぱあるので、
うんうん、
そこら辺もなんか難しいなっては思いますね、
う
ん
う
ん
はい、私たちだってね台風の時は外に出れないっていう理解はありますけど、はいはいはい子どもたちにコロナだから外に出れないって、
はい
ね
はい、
これ障害関係なくですよ、はい、行ったって、はい、コロナじゃ移ったらどうなるのっていう、
うん、
でまた障害もしある、ある子たちも、はい、コロナで今こうだよこうだよって、うん、もう私の三男くんなんですけど、
はいはい、
コロナだから外に出れないのだよって言ったって、
うん、
どんなに何をどう伝えても理解は不可能なんですよ。
そうですね、
はい、そこを三男くんが理解できるもの、うん、用語をつなげていくことしかないので、うん、コロナは怖い、うん病院に行くよ、
はい、
病院にお泊まりするよ、
はい、
注射するよ、
うん、
いい怖いでしょ、
はい、
じゃあ外には出れないよ
はいはい、はい、
本当にそれです、
うん、
そしたらなんか本人の中でやっぱりあ 出ちゃいけないんだなって、うんうんうん、そういう理解しかね、はい、やっぱできないので、
はい、そうですね、
うんうんうん、
はい、
その中でね、
そこが難しいところですね。
そうそう、まずね、理解するのも難しいのに、うん、そのコロナの中で果たしてじゃあ何がまた問題となって、うん、それをどうしていくのかがっていうのね、
はい、
また考え方も
そうですね、
うんうん、
はい、
そこが大事じゃないかなと思いますので、は
い、いくつかヒントがありますので
、はい、じゃあこれは後半でぜひ、はい、その考え方を少し教えていただきたいと、
はい、それを話したいと思います。
思います。
はい、
前半はコロナを乗り切る余暇活動ということで、
はい、
このコロナの間ですね、まあ、いろんな子どもたちにとっても課題や、うん、そういった現状をどんな問題があったなっていうお話をちょっとゆうじさんに、
はい、
行ってもらいましたが、
はい、
ではじゃあその中でどういったことをしていけば、
はい、
その問題点も少しでも本当に小さいことでも改善されるのかなっていう、
はい、
そちらをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、うん、まあ、私たちとしては、まあ、運動を専門的にやらせてもらっているので、
はい、
そこら辺の話からにどうしてもなるんですけども、
うんうん、
やっぱりコロナって、やっぱり外に出ちゃ危ないような話ではあるんですが、
はい、
やっぱり、まあどうやって対策をしたらいいのかとか、
はい、
人との距離を取るとか3密を避けるとか、
はい、
運動の時はマスクを外してもいいんだよとか距離を取ってればの話ですけど、
はいはい、
そういったところが分かってきたので、うん、じゃあそういう基本的な対処は、
はい、
頭に入れつつ、うん、やっぱり運動の導入だったりとか、
はい、
時間を決めて外に出る機会を作るっていうのは、
うん、
やっぱり今からでも、うん、どんどんどんどんやってほしいことではあるんですよね、
うんうん、
で外に出るからか出て必ず運動しなきゃいけないってわけでもなく、
はい、
その外に出てお買い物するとか、
うん、
例えばドライブするとか、
うん、
そういうのだけでも基本中にいるより、うん、やっぱり気分転換にはなるので
なりますね、
はい、うん、それだけでも全然いいと思います、
はい、
そういう機会を、
うん、
ルーティーンをなるべく決めて、
うんうん、
例えばじゃあ、新しいルーティーンとして毎朝10時になったらドライブに出かけるよとか、う
ん、はい、
そういうところを、続けていけば、
うんうん、
今までのルーティーンとは違うまたルーティーンが一つ出来上がるわけじゃないですか、
はい、
そういうところを大事にしつつ、
うん、
やっぱ運動だけでもなくそういう外に出かける機会をいろんなチャンスを見つけて、
うん、
取り入れてほしいなって思いますし、
はい、
まあ、さっきの言ったその3密を避けるって対策を取りながら、
うん、
運動公園でウォーキングしたりしても全然いいですし、
うんうん、
もちろんそういったところが、またストレスの発散にもなるので、
うん、
そういったところはなんか怖がらず、
はい、
なんかこう取り組んでいただけると、
うん、
コロナだからもうずっといなきゃいけないんだよっていうところでもないので、
はい
はい、そういったところは、やってほしいなって思います、
うんうん、
はい、
まあね、このやっぱり第一波で一波、
はいはい、です
ね、はい、うん、私たちが本当に全く分からなかったことを、
はい、
今ちょっとね教訓ではないですけど、うん、ああ知ればいいんだ、じゃあこうしたらいろいろなことをまた改善できるかもしれないっていう、うん、少し私たちも分かったじゃないですか、
はい、分かってきましたね、
うんうん
うん、
それを分かった上で、
はい、
こういったことがまたできるんだなっていうものも、
はい、
それもまた今回のことには、うん、第2波ちょっとね、
はい、
始まってるのかなと思いますけど、うん、そこでまた活用できるのかなっていうのは思いますね、はい、
そうですね、
うんうんうん、
あとはまあその外になかなかもう逆に出るのが厳しくなっちゃったっていう子も中にはいらっしゃるんですけど、
ね、室内が好きって子もね、
はい、
うんうん、
そういったところで、
はい、
例えば逆に室内でできる遊びだったりとか、
うんうんうん、
まあ、ゲームとかでも私は逆にいいと思って、
はいはい、
ゲームが好きな子供さんやっぱりいっぱいいるんですけど、
いますいます、さんなくん大好きです、
はいはい、それも全然取り入れていいと思うんですよね、
うんうんうん、
その時間と、うん、まあ、内容を決めて、
うん、
やりすぎがなければ、
うん、
依存防止にちゃんとね、決まり事を作っていれば、
ね、うん、
ゲームは逆にあの今 e スポーツが流行ってるのも、ね、皆さんちょっとずつ分かってると思うんですけど、
新しいスポーツに、ね、はい、取り入れられてますし、
はい、ビジョントレーニングといって目のトレーニングになったりとか、うん、あとは、手指訓練で指の動きの訓練、
はいはいはい、
で見た情報を整理して指の動きにつなげるっていう神経学上の効果もありますよって最近は出てきてるので、う
ん、はいはい、
それが運動に変わるものにも、なりますよっていうところは、だんだん言われ続けてきてるので、さっき言った依存の防止対策をしっかりやった上でやれば、室内での、いい、こうストレス発散の遊びにもなるとは思いますね、
うん、私も思います、
はい、
うんうん、
それを取り入れても全然いいとは私は思いますね、うんうん、
指先をね、はい、やっぱ動かすことって脳を刺激してすごくいいって、
はいはい、
うん、話もやっぱり聞きますし、
うん、
本当にもう依存って皆さんやっぱり言って、ね、ゲームはダメとか、は
い、そうなんですよ、
パソコン見ちゃダメってありますけど、
はい、
まあ、私の考えですけど、三男くんはこのゲームを通して、
はい、
通してというか指先からかな、
はい、
すごい早いんですよ本当に私より上手で、はい、マリオカートにしろ、はい、あと、あ、太鼓の達人とかも
いい、
リズム感もやっぱり出るじゃないですか、
はいはい、
あと YouTube になると、前までは戦隊ものを好きでよく見てたんですけど、最近はね歌をよく聞くようになって、
い
まだにビッグバンのファンタスティックベイビーとか、
はい、いいですね、
聞きながら本当に踊って歌って、あと最近また新しいのはお買い物ごっことか、
はいはい、
女の子が見るような、あのリカちゃんとかメルちゃんとか使いながら、
はい、
何か料理の遊びをする YouTube もあるんですよ、
うん、
でそれを見て三男くんも自分でお鍋持ってきて、
はい、
で料理を作るこの練習したり、なので私からすると全部が全部悪いものではないような気も、
はい、
そうそうするので、
はい、
本当にゆうじさんがおっしゃるように、時間を決めて、ルールを決めてっていうこの家族でね、
はい、
それさえあれば、
い
い遊びにもなると思います。
そうですね、
うん、
それがまたなんていうかな、親子でのコミュニケーションツールにもなるし、うんうんうん、なんかそれをもとにじゃあゲームやった後はちょっと外に出てウォーキングして、ね、歩きに行こうかとか、ルーティーンの構築の、ね、材料にもなるじゃないですか、
うん、
そういうのもやっぱり一つゲームとしては取り入れても僕はいいし、 YouTube でもいいし、時間を決めればいいと思いますね、
はい、ルーティーンですね。
そうですね、
うんうん、
はい、
新しいルーティーンを、
はい、そうですね、そこら辺が、ルーティーンが変わってしまう、生活リズムが変わってしまうことで、じゃあ元に戻そうと一生懸命皆さんするんですけど、いや、逆の発想で、新しいルーティーンを作るっていう、積極的な発想でいいと思います。だから家にずっといるんであれば、いるなりのルーティーンを新しく作って、逆に大事にしなきゃいけないところは、寝る時間、朝起きる時間、夜寝る時間を大事にして、睡眠時間のこうリズムはしっかり作った上で、それをベースに、じゃあ昼間の時間はさっき言ったゲームを取り入れつつ、
はい、
じゃあお出かけの時間作って、運動の時間作ってとか、その間にご飯食べてお話してみたいな、そういうのをいろいろ取り入れつつ新しいルーティンを作ると、逆になんか順応性が出てくるきっかけになったりとか、ルーティンの中でしか動けなかったんだけど、いや新しいリズムもなんか順応できるようになったな、みたいなところで、逆になんかいい時期を過ごせましたねってなる可能性も高いので、
はい、
そういう部分では取り組んでみてほしいなと思います ね、
ね、
積極的に、
はい、このルーティーンが今まで変わって、
はい、
じゃあ新しく取り入れようっていう中で、
はい、
やっぱり最初はそのルーティーン、新しいルーティーンに、
はい、
流れをこの本人ですよ、
はい、
本人がそのルーティーンにするまでにやっぱ時間ってかかるんですかね。
そうですね、やっぱり、一気にじゃあタイムスケジュールを24時間で作って、これやんなきゃこれやんなきゃみたいなのをやっちゃうと、やっぱ本人たちにとっては逆にそれが負担になっちゃうので、じゃあ好きなものをまず一番最初に持ってきたりとか、じゃあ好きなものはじゃあお昼ご飯後にやろうねとか、そういうのをちょっと取り入れて、それをまたベースにこれを割り振りをしていって、じゃあ苦手なものが最初できなくてもそれはさらっと流した上で、じゃあお昼ご飯の後にゲームできましたね、じゃあゲームの時間守れたねって言ったら、それをちゃんとできたよのサインをハイタッチするにしてもいいし、抱きしめて褒めてあげるでもいいですし、
はいはい、
そういうことをやると、じゃあこの時間にこういう決まりを守った上でできたんだったらいいことなんだっていうことが本人の中に残っていくので、そのベースの時間が一つできると、じゃあ肉付けで横の、ね、両サイドにまた お出かけの時間作ったり、うんうんうん、また運動の時間作ったりっていうのが次のサイクルに行けるわけですよね、はい、だから最初からキツキツに何でもかんでも詰め込みすぎないで、うんうん、好きなものから先にさせてあげて、じゃあその次に頑張んなきゃいけないものを入れていってみたいな肉付けをしていけば、うん、最終的にまあ時間かけてやればできるので、
うん、自然と新しいまたルーティンになってるってことですね、は
い、そうですね、これも急がないでいいと思います。もともとね、コロナの前のルーティンも長い時間かけて一日の流れができているはずなの で、ね、うん、それをたかだか1ヶ月ではすぐ難しいですし、コロナが終わって新しいルーティンが、ね、落ち着いて定着すればぐらいでいいと思いますけどね、はいはい、
私たちもどうやってやっぱ、ね、コロナと付き合っていくかっていう現状の中で、子どもたちもね、はい、そこを今こう一緒に、まあ、つながっている部分があるの で、
ね、うん、はい、
慌てずですね、そこもね、
そうですね、ここももう全部共通したこの番組のテーマでもあると思うんですけど、うんうん、慌てずゆっくりで、うんうん、はい、いいと思います。
一気に変えようとするわけでもなく、はい、うん、でもこの現状でもできることはあるので、はい、それを子供に合わせて、はい、その子に合わせてですね、はいはい、合わせながら新しいものをゆっくり一つずつ、はい、
そうですね、
入れていきながら、
はい、作っていってほしいと思います。
わ、うんうん、はい、かりました、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はコロナを乗り切る余暇活動ということでね、はい、現状とまたその考え方をゆうじさんにお話ししてくださいました、はい、ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、面白いもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。6月19日グランドオープン、イーアス沖縄豊崎1階ザ沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
本日もお時間お付き合いありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
やっぱりね、はい、私では話せない内容、
い、
本当に濃い内容がね、
いえいえいえ、
ゆうじさんだからこそできる、
い
えいえいえ、また聞けるお話たくさん私もお勉強になりました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。来月の楽しみだ、
はい、はい、ありがとうございます
さあさあ、ゆうじさんからね、はい、こういったフリーペーパーを先ほど預かったんですけれども、
はいはい、そうですね、
沖縄部活生と書かれたフリーペーパー、
はい、
こちらは
そうですね、はい、スポーツ関係の、はい、クラブだったり、うんうん、もちろん学校での部活を紹介するフリーペーパーなので、はい、それに私たちのクラブが紹介をされてますって感じですね。
ちょうど真ん中に、はい、ありますね。
ありがたいです、
ね、はい、琉球スポーツサポートということで、はい、部活生、はい、このクラブのね、
はい、
部員のメンバーたちの写真や、はい、あと琉球スポーツサポート、
はい、
どういったクラブ活動をしているよとか、はい、
そうですね、
うんうん、そういった内容が書かれていますね、
はい
はい、こちらはコンビニ、
はい、
スーパーなどで、
はい、そうですね、うん、無料で配られてますので、
はい、
ぜひ、手に取ってもらって見ていただけたらと思います、
ね、ぜひぜひ見てください。
はい、
琉球スポーツサポートの内容とか、あとね、はい、県内で活躍しているスポーツ選手とか、はい、また高校生とか中学生もいるのかな。
そうです ね、もう一般の中学高校生の部活生 クラブ生もいっぱい載ってるので、うん、
本当ですね、は
い、それも見ていただけたらと思います、ね、
ぜひぜひ、ね、沖縄で活動している活躍しているこの子どもたちをぜひ皆さん応援してみてください。
はい、よろしくお願いします、
ね、あとまたこのクラブに活動されている子どもたちの中で、
はい、
なんと沖縄県高校総体に知的発達障害当事者が、はい、13名参加したということ で、
はい、もうここつい最近まで、
うん、
まあ、全国大会はなくなったんですけど、
はい、
沖縄県独自で高校総体やってたんですが、
うんうん、
それにまあ個人種目を中心に 今年は13名も
すごい
その選手たちが出てくれてですね、
うん、ゆうじさんのこの琉球スポーツサポートのクラブのメンバーですね、
はい、そうですね、うん、私たちは一人だけ陸上の 100m に出たんですけども、
はい、
それ以外にも陸上が9名、
はい、
卓球が3名、ボーリングが1人ってことで、
うん、
本当に一般の高校生と勝負をするっていう場に出たんですよね。
あ、ちょっと待ってください、はい、これは あの知的発達障害のこの枠ではなく、は
い、そうですね、もう本当に一般の高校生と勝負も普通に勝負するために出てるので、別にエコひいきもなく、
ルールもオリンピックパラリンピックみたいに分けるではなく、
分けてないです、分けてないです。逆に言ったらオリンピックの舞台に、うん、知的の発達の子たちが出ていったようなイメージですよね、う
ん
う
ん、すごい、
はい、それでもう県上の一般の高校生たちと勝負をして順位的に上だった子もいますし、
うんうん、あすごい、
はい、
やっぱ得意なことってありますからね、
本当にもう頑張って練習してる、ね、うんうん、子供たちいるので、うん、それがやっぱり今回大会に出れたことと、
うん、
あのボーリングの子は、はい、昨日なんですけど、うん、RBC のニュースにも特集をされていて、
うん、
それでまたあの、放送もされたので、
はい、
YouTube でも RBC のニュースを検索していただいて、
はい、
あの放送見れますので、そちらも見ていただけると
ぜひ、ね、
はい、ありがたいです、
うん、よろしくお願いします、はい、RBC ニュースサイトから期間限定で見れますので、はい、ぜひぜひ、
はい
はい、応援よろしくお願いいたします。さあそれではお時間です、
はい、
本日もありがとうございました。
また
来週このお時間にお会いしましょう。バイバイ。
はい、さよなら。